川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンことツックーダ、
社長こと井岡です。
バイトのハセアンことハセタカです。
そしてアシスタントの馬田恵と、
そして音楽担当ミキサー眉毛でお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓をお伝えするお店として、本日もオープンをさせていただきます。ハセアン、ちゃんと掃除した？
ドキ
ッ。ドキちゃうやろドキって言うてしてへんいうことやちゃんとせなあかんで、はい、社長見てんな、もう端から端まで綺麗に拭いて
端がよくわかんないな
よくわからんな。
今日はこういう下りでスタート。
あ、そうなの。
いや、ね、なんかね、ちょっと今日はね、辛い思い出があってね、
ほら、
日本が負けた。俺ずっとサッカー長引いて
なるほど、
まあ、1週間前ね、
吐きそうな状態になったで。
あの、俺オーバーヘッドが決まってからちょっともう眠くなってきたもん。10分
のオーバーヘッドがあれが全てのようなもうね、
あの普通入れへんねんけどな。
いや、前半があんなにこうなんか日本のテンションの低いというか、やりにくそうやというか、なんでやってるの。
まあ、ああいう試合もね、糧になるでしょう。
やっぱり勝負事は先制点やね、
まあそりゃそうや
な。やっぱり何事も、
まあまあちょっと勢い的に相手の方があったんかな、
まあまあ、元気は元気
やったんかな。ワールドカップの開催国やし、
というところでも今日はこれで終わりにさせていただきたいなと。
それでは、はい、そういう流れなんですか。
誰お前
どうもいつの間に。またです。
え、なんでめぐちゃん今日は先に入ってきてるわけ。
いや、なんか、いや、
さっきからおったよ、
はい、
なんかめぐちゃんなんか俺に怒られるっていうような気持ちで。あ、怒られるで思い出した、
はい、
めぐみ勝手に書いてるやろ。
勝手に
会社のプロフィールに、
はい、
出演防災ショットバーって一行あんねん。
あ、はいはいはい、なんか
あれ書いたら仕事なくなるで。
え、なんでですか。
やっぱりな、ちょっとあかんと思うわ。
え、
あかんよな。
ちょっと勇み足。
勇み足やな。
勇み足。あ、
そうそうそう、やっぱり社長の許可取ってもらわな
あ、そこの
大社長の、
大社長の許可を、なんかそうですね、そういえば書いてましたね。
たまたま、あ、今日は馬田さん、あ、そんなん言うたかんなで検索をしたら、あ、プロフィール出てるわ、
はい、
なんで防災ショットバー書いてあんねんちょっとおじさんは喜んでしまいましたけど、は
い、いやいや、よかったです、喜んでいただいた。
宣伝ありがとうございます
というところでね、めぐみちゃんね、
はい、
今日はめぐみちゃんのために、
はい、
いいお酒を、
はい、
ある方から提供していただきました。
あら、
うん、そうなんですよ、まあ、防災ショットバーやってるから、これも一度紹介してみたらということで、お預かりをしてきたものですので、
はい、
ちょっとそこにあるお品書きを読んでいただいてよろしいでしょうか。
わかりました。では代読させていただきます。今回ご紹介するのは福島県川沼郡会津坂下町にありますあけぼの酒造さんです。2011年に発生した東日本大震災、会津坂下町のあけぼの酒造も大変な被害に見舞われました。その時に自分たちに何ができるのか、会社として酒蔵として何ができるのかと考えたそうです。そして出した答えが、笑顔の輪を作り出さなければいけないでした。東日本大震災で被災した福島県、岩手県、宮城県、そして熊本地震で被災した熊本県、その4県にある信用金庫が力を合わせ強力に乗り出します。東京都品川区に本店を置く城南信用金庫では、復興支援を目的とした良い仕事おこしフェアを2012年度から毎年開催しています。その中のプロジェクトの一つがおこし酒プロジェクトです。そのプロジェクトから生まれたのが本日ご紹介する純米大吟醸、絆を結ぶと書いて杞憂です。被災地である福島県、岩手県、宮城県、熊本県4県で栽培されたお米でできています。お米の産地が違えば当然環境は変わりますし、出来上がったお米の状態も様々です。 精米や洗米、浸石、蒸しなどほぼすべての工程でお米による違いが生じます。条件の違うお米で一本のお酒を作るというのはかなり難しいことなんだそうです。そんな高いハードルに挑戦したのが被災地福島県のあけぼの酒造さんです。単に被災地の酒蔵というだけではなく、技術力が認められての大抜擢です。酒造りに使用するお米を少しずつ地元産に変更しているあけぼの酒造ですから、いろいろな県で栽培されたお米から一本のお酒を作るというのはもちろん初めてです。しかしそこは全国新酒鑑評会の受賞数に裏付けされた高い技術力と復興にかける熱い思いで果敢にチャレンジしました。こうして喜湯が出来上がります。喜湯は限定5000本、販売価格のうち200円は被災地4県の復興支援事業に寄付されます。復興を支援するお酒としてはもちろんのこと、あけぼの酒造の高い技術力にも大注目していただきたい純米大吟醸天明喜湯をご用意しました
ということなんですね、はい。まあ東北だけとか熊本だけっていう支援はあるんですけれども、うん、まあそういう垣根を越えてというか
ですね、
珍しい支援のチームなんで、まあそれと防災っていうんではなくて、まあ良い仕事起こしというかね、まあちゃんと今後もまあ食べていけるというか、生きていけるような町づくりをというふうにやってるところがすごいなと思いますね。義援金やとか、ね、支援だとかって単発的なものではなくて、継続できるというような力を持ったものなので、私はまあ非常にいいことだなと思いました、さて、まあ、いつものようにねこのお酒で乾杯をしたいと思いますので、ちょっとお次させていただいてよろしいでしょうか。
お願いします、
眉毛が裏でだいぶ自分だけに入れてるよなあれ眉毛早くこっち回してよ頼むで。
カップの大きさが違うもんね。
眉毛って言うんだから、ね、石川先生って言うんだから。そうですよ
先生
先生ではですね、皆さん、お手元に行きましたか。
はい、来ましたよ。
ではですね、昨今数々の災害により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から記念したいと思います。では乾杯。
乾杯。
眉毛先生飲みっぷりですね、さすがやね、
ごくごくと、
まあ、めぐみちゃんの読み方もうまかったね、
ありがとうございます。
誰かとは大違いやと思いながら、まあ、本題に入りたいと思いますが、まあ、今日はちょっと新しい試みもありますので、トントンと進めていこうかなと思いますが、1月30日の神戸新聞朝刊の論説進路21にちょっと気になるお話が載っていました、まあ、災害の伝承と教育バトンを次世代に渡すと題して、まあ、兵庫県立大学減災復興政策研究科の室崎義輝教授が次のように述べられているのが記載されていました。ちょっとめぐみちゃん、読んでいただいてよろしいですか。
はい、では私また代読をさせていただきますね、あの辛い震災で学んだことがある。人間が強くなること、人間が賢くなること、人間が優しくなることの大切さを学んだ。人間復興と自立文化が大切、そのための減災教育と社会包摂が大切だと痛感。知識や技能を習得する前に温かい心、冷静な頭、タフな体を持つことが肝心。心を通わせ合える関係と現場を目の当たりにする体験を通して災害に強い人間を育む必要性がある。心が優しく生活にも災害にも強い人間を育てるということ、また学校教育だけではなく社会教育や家庭教育の強化が求められる。親が子どもに震災体験を語り継ぐ親の伝える責任、子どもが学んできたことを親が聞くことで親の学ぶ責任と綴られています。
そうなんですね、室崎教授が言われているように、 まあ、果たして私たちは阪神淡路大震災からですね、もう今24年も経ちましたが、まあ、これらを本当に学ぶことができてるのかなということです。
そうですよね、うん、まあ1995年の1月17日、うん、まあ、それ以降ね、その多くの人の心の声として、まあ、自分さえ良ければとか、うん、自分だけ良ければっていう、まあ、自分本位の考えからは、まあ、大きく変わったのは間違いないことじゃないかと思うんですけども、うん、その反面、まあ、みんながね、みんな本当に変わったわけではないと、まあ、僕はちょっと思うんですけどね、うんうんうん、
まあ、あの正確に言えば、あの変わることができた人っていうのはほんの一握りの志のある人だけっていうことではないでしょうかね。
ね、社長。
でもみんながみんなあの変わったわけではないですよ。
まあ、確かにそうやねんね。多くの人の心は、まあ、あれだけの震災ですから、震災で変わった、まあ、でも変わらない人がいるのも事実であるなというのはマスターは感じています、まあ、さらに私が気になったことが、室崎先生は次のように綴られています、
はい、
いいですか、読んでいただいて、
は
い、
室崎教授なんですが、残念ながら震災の教訓や減災の文化が若者に正しく伝わっていないとも綴られていますね、
うん、一番気になったのがこの文章でね、うんうん、決してその室崎教授に反論するわけではないんですけれども、私が主に正しく伝わっていないのは若者だけではないように思うんやけどね、めぐちゃんね。
でまたあの続きがマスターありまして、はいはい、論説の中ではさらにメディア調査ではと続いていくんですね、うん、被災地の兵庫県でも若者が震災のことを家族や友人と語ることは少なく、防災訓練や災害ボランティアに参加することも少ないと言われているとのことです、
うん、あの私はね、あのそんなにあの防災とか減災、
うんうん、
まあ、会話を持つことの方が不思議な気がしてなりませんけどね。
ハセヤンの家でも息子たちとそない防災減災って話はせえへんわな。
ですね、
まあ、うちでも一緒ですわ。やっぱりね、防災減災って直接なんか伝えることということは、今から防災の話しようかとはめぐちゃんもならへんよな。
なかなかなりにくいですよね、
うん、多分あの石川先生でもならないとは思うんですよね豆まき親父とやってるぐらいからね、うん、まあ、何度も申し上げますけれども、決してまあ室崎教授の否定をしてるわけではないわけで、まあ、教授も私たちと同じことを思われてると、まあ、文章からも実際ハセヤン読み取れるんですけどね、
うん、でも私はあの今の若者たちはね、この時代生きてることに忙しいんです
が、うん、ね、
一日一日あの一生懸命は生きてるんだけども、そう思うんだけどな、
うん、そうやね、まあ、私もそう思いますね。忙しい若者たちに、まあ、そこをうまく伝えることができないかなっていうことなんですよね、社長。
そうですね、まあ、私も同じことを感じましたね。あの若者は私たちはね、若者の生きるその世代を、まあ、経験し終えているんですね。
終わってますもんね、
はい、う
ん、
その若者の時代に対して我々がも繰り返すこと、戻ることのない時代のことなんで、どうしても余裕の、まあ、上から目線で経験値を語る傾向がありますよね、
うん、なるほどね。
それこそこう私の年代の立場から申し上げにくいんですけども、あの震災を知らない世代という言葉を今年すごく耳にしたなと思って、ちょっと蚊帳の外感があるというか、
今でも言われるフレーズありますよね、あの、うん、戦争を知らない子供たち、
ちょっとちゃうけどな
何やそれ
これ歌でしたね、
なんか変やったぞ、
まあ、確かにね、戦争を知らない子供たちと同じ気がしますよね、震災を知らない世代はっていう、大人が語るのがちょっと多くなりすぎてることに私は懸念を非常に抱きますね、
まあ、震災を知ってるからどうなんだってもう私は思うことはありますけどね、
まあ、あの社長ちょっとおとなしそうですけれども、はいはい、うんうんうん、なんか言いたそうですね。
そうですね、う
ん、
まあ、あの震災を知らない世代はっていう語る人に私はちょっと言いたいんですけども、まあ、あなたはね、次の世代の人に、まあ、特に若者たちに理解できるように、まあ、自分の知っていることを伝えることができているんですか、伝えたんですかと問いたいですね。
なるほど、う
ん、あの震災を振りかざして、まあ、自分たちがその間怠った反省もせずにね、うん、次の世代に何を伝えるのでしょうかね。
うん、
どうも間違っている人が多いような気がしますね。
なるほど、
でも今回から新しい防災活動の試み、
うん、
まあ、新企画として防災活動とは人の心を変える、
うん、
人の心に伝える、まあ、ものを考えて、うん、人の心を動かした名曲を紹介するのかな。
そうやね、そう、うん、まあまあお聞きになられてるリスナーの、ね、方々も、まあ、私たちがチョイスした名曲に触れて、まあ、今一度ね、あなたの大切なもの、まあ、これを考えてみませんかという、そういう意気込みです。
そうなんですね、
はい、
まあ、我々が防災を直接伝えてもなかなか伝わりにくい世代というのもあるので、うん、違う方面から少しつついてみてという言い方悪いですけれども、名曲の力を借りて防災を伝えたいという試みです、うん、まあ、今回は第1回目としまして、うん、マスターザビエル大西がチョイスをした曲ということで、2001年9月リリースのモンゴル800のあなたに、
うんうん、まあ、お聞きください。あなたに。
モンゴル800あなたにをお送りしました。まあ、あなたに会いたくて会いたくてという、
うん、
まあ、私たちが思ってる自分の大切な人を守るのが防災って言ってるので、
うんうんうん、
やっぱりその人にね、今から行ってきますって朝出て、ね、うん、晩ただいまって帰って会えるっていうのが、
うん、
まあ、私は防災ではないかなと思っています、うん、まあ、共にまだまだ一緒に歩んでいきたいと、まあ、災害ごときですよ、災害ごときに負けない力を持つ、これがまあ私たちの防災活動かなと思っておりますが、うんうん、さて、お話を元に戻しまして、はい、まあ、私はちょっと問いたいわけですね。なぜ備えなければいけないのか、なぜ死にたくないのか、あなたは何を守ろうとしているのか、まあ、それらの答えも他の人に対して伝えることができない人がですね、何を次の時代に伝えるということができるのでしょうかね、ということですね。特に震災を振りかざす人ね、あの日の自分の反省はしっかりしたのかなということなんですよね、社長。
うん、まあ、空前の防災ブームともいえる今ですね、
うん、
災害のためだけの防災活動は、まあ、やってはいけないと思いますよね。
思いますね。
災害のためだけの防災活動っていうのは、まあ、継続するという、まあ、モチベーションが続きませんよね、
うんうん、
なぜなら、まあ、災害って本当に嫌なものですよね、うん、この嫌な自分の嫌なもののために自分の貴重な時間や自分の大切なお金を使うなんて、まあ、たとえ人の命に関わる重要なことだとしても、実際にはね、本当に馬鹿らしいことです。
いや、本当に馬鹿らしいことだと思いますよ。災害のために何をやるかではなくてですね、自分の守りたいもののために何をやるかだと思うんですよ、うん、そのためには自分の守りたいものをしっかりと定義することから始めることが大切ですよね、
うん、
まあ、自分が守りたいものを守り抜くために何をすればって考えれば、ちょっと考えるだけでももうなんかワクワクするようになると思うんですけどね、うん、
まあね、マスター、これ、まあ、今年はね、
う
ん、大きく時代が変わる年、まあ、2020年度もあるし、
ね、
うん、言語も変わるしいうことで、
なるほど、
まあ、今こそね、やっぱり守りたいものを見つけると、
うん、
まあ、そして今の若い人たちに伝えたいこととしてはね、やっぱり災害のために防災活動をするんじゃなくて、
うん、
やっぱり自分のね、夢、その大切な夢を叶えるために、うん、やっぱり防災活動をするというふうな、志、
うん、
本当にね、災害ごときにね、あなたの持ってるその夢を潰されたらあかんと思いますね、うん、
思いますよ、本当思いますよ、
うんうんうん、分かりました。まあ、下手な最後にいいですかね、
うん、
私たちも含めてね、まあ、老いも若きも共に頑張ること、まあ、災害のためにやるんではなくて、それぞれの自分の夢を叶えるために、まあ、みんなで少しだけ防災やりましょうよ。
うん
うんうん、まあ、そのためにはね、うん、自分の夢を持つことではないでしょうかね。
うん、そうですね。まあね、今回からこの、ね、ザビエルさんが新しい試みとして、
そうそう、ザビエルちょっと最近心が傷んでるからね、
うん、
傷んだ心を1年かかって修復しようかなという思いもあります、
ね、そうやね、まあ、リハビリを兼ねてみたいな感じでね、
うんうん、
やっぱり防災に音楽を取り入れる、まあ、昔がね、
うん、
確か走り、僕らそういう活動でしたよね。
そうそうそう、うん、位置に戻りたいなというところもあるんですね。
それを、ね、初心に戻ったというふうな形で、まあ、音楽によってね、心が動かされる、
うん、
まあ、そういうことなど、やっぱり、ね、リスナーの方もお聞きに、なられてる中で、
そうそう、リスナーさんもなんか自分の目、うん、心を動かした名曲、うん、こんなんやとかってちょっとメール欲しいですよね。
そうですね、
うん、
まあ、僕はね、この曲で人生が変わったという名曲であれば、
うん、つくなんかあります？
え？ なんやろ曲で言うのはなかなかね。
めぐみちゃんなんかある？
え、
私この曲が絶対っていう、
あのレディーガガの Born This Way っていう曲が好きでして、まあ、曲調もすごくかっこいいんですけど、やっぱり生まれたままのありのままの自分で生きるっていう強いメッセージが込められてるので、それこそこの夢を持つっていうことにもつながるのかなと。
まさか八幡の田舎の子がそんなこと言うとは思わなかったな。
すごい真剣に
八幡のこと人聞いてるから怒られよ。
あかんかん、
ごめんなさいごめんなさい、はい、うん、
ちょっと考えてます。
なるほどね。長谷さん、
僕はスティービーワンダーの、なんだいな、なんとかワールド、それでまあ、あの外国の曲が好きになったっていうか、その、
うん、社長、
あ、社長ね、昭和の人間なんでね、これといってもはないんですけど、そうですね、戦争を知らない子供たちかな、さっき歌ったの。
なるほど、ね、
あの歌は、あの聞いた時には打たれましたね、は
い、なるほどね。まあ僕のそういう心に残るのはまたいつの日かご紹介しましょうということで、まあ時間も迫ってまいりました、うん、またじゃあ来月お会いしましょうということで、
うもう防災書とばやめて、やっぱ名曲喫茶防災とかにしようかな。
あ、なんかいいっすね。
めぐみちゃんのプロフィールも変えてもらわなあかんからな、うん、では、はい、来月お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。